ももこモーションの Switched on Radio。 こんにちは、ももこモーションです。
どうも、ドクター薄井です。というわけで
またスイッチとラジオやってきました。
なんですけど、この間ね、ついこの間の6月27日に新宿のラッシュ&ホームで、スイッチ等のイベントを、やってきたわけなんですけどね。
楽しかったですよね、うん、すっごいお客さんがね、250人たくさん来て、もう息できなかったですよ私、ね、
あ、そうですか。僕はずっと裏の広い楽屋にいたんで
なんか酸素が薄かったですよ。うん。
盛り上がってた、
盛り上がってた。あのね、あのライブね、私見れなかったもん最初。あんまりにも部屋がぎゅうぎゅうで、いや、見たくなくてじゃなくて、入ってももう本当に人がいっぱいで、こう満員電車状態だったんで。
そんなにいたんだ。
すごかったですよ。
うん、僕もね、ホームの方は何回か見に行ったんですけど、うん、なかなかね、面白かったですね。
楽しかったね。
出て、なんだっけ、いつも出ているのが、元コンポ、ももこモーション、ヘーゼルナッツ、チョコレート、キャンドルスの、ライブに加えて、今回は、スイートバケーションさん。
スイートバケーションさん。
はい、つながりで。
ね、
とか、あと、他に、キラーコンドルズさんとか、ナターシャ・フォレストって、いつも DJ のイアンのバンドとか、あと、クリーピーポップっていうね、僕の地元の若い友達が出てくれたわけなんですけど、急遽ね、ホームの方で、最初に、
やりましたね。
ちょっとこの、ポッドキャストの、公開収録、
ね、公開収録してね、
思いつきで、やってみまして。
そう、結構私やるときは、うん、なんかただ薄井くんと二人でこう喋ってんのかなと思ったけど、うん、結構見に来てたね。
そうだね、うん、最初5人ぐらいでね、
そうそうそう、
お客さんやってんの気がつかないのか5人ぐらいだったけど、
そう、
気がついたらね、もうパンパン入ってたね。
そうだね、みんな見に来てて、うん、なんか今こうやってね収録してるのとは全然違う、ちょっと緊張感あってね、うん、
緊張した俺なんかどういう風に進めていいものかなっていう、
まあ緊張っていうよりはなんかこうね、まあ面白かった、すごい。
じゃあもう早速聞いてみますか。まあ緊張がバレちゃうかもね、今日のテンションと違うから。
緊張っていうか、ちょっとハイになったのかな、あれはね、みんな、
うん、あ、みんな、
みんな、うん、なんかすごい盛り上がってたよ、お客さんも。
お客さんハイになってた、
うん、楽しそうだった、うん、
じゃあちょっとその模様をね、今回まるまる
聞いてみますか。
聞いてみましょう。というわけで、そろそろ始めてみましょうか。
始めちゃいましょうか。
意外に思ったよりなんかみんな集まってきてくれて
そう、
一応この設定がありまして、このトークライブ風の設定はですね、この人、ももこモーションのこの方、ももこモーションのももこさんっていう人なんですけど、題してももこの部屋ちょっと大体10チャンネル の番組を思い出していただくと、大体その位置に徹子先生が座ってらっしゃると思うんで、
ここに座りたかったんです、
う
ん、
この位置がいいっていうんで、今日こういう配列にしてお話をしていこうかと思います。といつも、何も喋ること決まってません。でこのアイディアは徹子の部屋じゃねえ、桃子の部屋なんで、桃ちゃんのアイディアでこれやりたいっていうことで、これ組んだはいいけど何喋るのかなってさっき聞いたら、うん、段取りとかちゃんと仕切ってくれないと私分かんないからというわけで、僕が進行的なポジションで喋、らせていただきます。でまずね、桃子の部屋ってことなんで、僕はドクター薄井と申しまして、元コンプ、ありがとうございます。この「スイッチソーン」というイベントを2年ぐらい前にひっそり吉祥寺 のバードロップという、今は亡きちっちゃいお店で不況の煽りを食らいまして、いち早く食らいまして、ね、去年末で閉店しちゃったお店があるんですけど、そういうところで始めていて、だんだんいろんな人にいろんな出会いがありまして、いろんなアーティストの方が参加してくれるようになって、今日は2フロアで、2店舗で こういうイベントを開催することができました。どうもありがとうございます。
今日すごいお客さんが、はい、
入るの？今日入るんですか？お客さん来てくださるんですかね。ちょっとね、僕あんまりそういうの信用してないんで、もしね、ギリギリ外出るとギリギリ電波入るんで、今日面白いイベントやってるよってみんなメールしたり、友達に10人ずつ10人ずつメールしたり電話したりしてもらえるとね、助かります非常に。ね、今このまんま9時半までこのぐらいのお客さんの、まあ、もう素晴らしいお客さんだと思いますけど、ね、このまま行っちゃうのちょっと寂しいんで、というわけで このままだとドクターの部屋になっちゃうんで、ももこモーションの説明からちょっとお話しさせてもらうと、ももちゃんはタイのバンコクで、僕のすごい好きだった布団というバンドがありまして、そのバンドのオリジナルメンバーとして5年ぐらい前、
そうですね、5年前に始めたバンドだから、辞めたのは、私が布団辞めたのは2年前と
2年ぐらい前か、すごくかっこいいバンドで、僕は東京に来日公演があったりした時に見に行かせてもらったりとかして、その時に初めて会って、そんであと何年か前に一人で来た時にね、対バンさせてもらったりとかっていうことがあって、そこから交流始まって、で去年突然日本に帰ってくるっていう風になって、
そうなんですよ。私海外にタイには7年ぐらい住んでて、その前アメリカに、まあ、4年ぐらいかな、いたので、もうほとんど10年ぐらい日本に帰ってなかったんですけど、去年帰ってきて日本人をやろうかなと思って、
これ日本にこういう人あんまりいないじゃないですか、この平成21年の
これはいないけど
これステージ用にこういう風にしてるわけじゃないですからね、この人ってすればまあここまではいかないけど、ここまではいかないけど大体同じですよね、普段もね。
いや、これは今日は、
今日お祭りだから
お祭り風にしたんですけど、はい、
で、そういうのありまして、で、去年帰国してすぐにスイッチトーン、吉祥寺でやってた頃のスイッチトーンに遊びに来てくれて、それからね出てもらったりするようになって、で、一緒にいろいろやってきてるんですけど、それで皆さん、ちょっとこのイベント のサイトが、スイッチトーンというサイトを最近作って、そこでももこモーションのスイッチトーンレディオっていうポッドキャストをこの間始めたんですけど、聞いていただいた方はいたりしますか？もう誰も聞いていらっしゃらないんで、その一環で今日喋ったものもそのポッドキャストのコンテンツとして、次の、そのうち来週再来週あたりにアップしようかなと。
今この喋ってるのってポッドキャストに流すの？
そういうつもりじゃないの？
そうだよね、この今まさにこれ喋ってるのがポッドキャストに入ってるんだよね。
流していいことはね、っていうつもりで、ちょっと 今から何喋るか分かんないけど、せっかくなんでそのタイの話と、あと今日スイートバケーションさんに、ももちゃんの紹介で紹介
いや、そのスイートバケーションさんは早川さんと私たまたまバンコクで会ったことがあるんですよ。
それは
スイートバケーションさんが、もうまだやってない時に、
そんな前から、
その時になんかバンコクにいらしてて、でその時は私布団っていうバンドをやってた時なんですけど、早川さん布団のこととかをご存知で、その時にちらっと会ったことがあって、でその後でスイートバケーションっていうのが始まって、あ、早川さんだと思ってて、そこでめいちゃんとのバンコクで運命的な出会いって書いてたんで、私との出会いは運命的じゃなかったんだみたいな、
運命的じゃなかった
って思って、
運命感じてくれなかったんだね早川さんは。いろんなね、いろんな運命ありますから、
はい、そうですよね。
じゃあその辺の話をね、ちょっと僕はスイートバケーションさんのプロフィール見ると、その運命的な出会いっていう部分は書いてあるじゃないですか。だからその辺ちょっとこうつついて、ね、聞いてみたいななんて思いまして、それでちょっと今からお二人を ステージに、ステージじゃない、
イエーイ、
ステージじゃないよこれ、桃子の部屋にお招きしましてちょっとお話、できたらいいなと思います。じゃあ呼んでみましょうか。
はい、ではスイートバケーションさんどうぞ。
お待たせしました。
すごい、
すいません、ちょっとゆるいトークで。
こんにちは。いやいや、ずっと聞き耳を立てて
ます。 ありがとうございます。これね、僕がひたすら仕切らないと
そうい
けないわけですね。
うん、
あの桃子の部屋なんだから、
桃子の部屋だけど、うん、だから薄井君は住人、ここの
住人、うん、居候ですか。
居候 A、
はい、
うん、
はい、
居候 A だから、
じゃあ居候 A 的に、うん、あの結構もうグイグイいろんな質問しちゃっていいんですか。いいですか、うん、いい、うん、あ、日本語は分かりますか。
日本語はちょっとできます。
ちょっと
ちょっとだけ、
はい、あの分かんなくなったらあのタイ語喋れる人がいるんであ
のお願いします、
は
い、
頑張ります。
ももちゃんはタイには何年いたんですか。
私ね、タイに7年いたんですけど、うん、さっきめいちゃんと楽屋でちょっと喋ってて、うん、めいちゃんがすごい日本語がうまくて恥ずかしくなりました、う
ん、めいちゃんは日本に、日本にはどのぐらいいるんですか。
今住んでるのは1ヶ月だけ。そうですね、住んでるのは。でも、うん、初めて来た時から2年くらいぐらいですね、
うんうん、時々来て
住み出して1月ってことだよね、
うん、あ、それまではどういうふうにやってたんですか、2人の活動としては。
たまにあっち行ったり、うん、メイがたまにこっち来たり、うん、まあでもおおむねメールで済ませてたっていうか、
うん、曲を作る時とかはなんかこう新しい曲こんな感じで作ったよっていうのを送って、
で、まあ、じゃあちょっとやっといてって言って現地行って、うん、
ちょっと練習してくださいと言われて、うん、練習して、うん、あの日本に行ってレコーディングしてで帰るみたいな感じ、うんうん、そうだね、
うん、あ、じゃあもう基本はそれぞれ別々のとこ住んでるけど、うん、まあ、その曲作りだったり練習だったりは別々にやって、うん、でたまにどっちかのとこに集まって
そんな感じ
レコーディングしてた。
でもそれぐらいがいいですよね。喧嘩とかしないし、
しない、全然、
ね、
それはそ、な、何をイメージしていたんですか。喧嘩
いや、でもほらバンドってすごくなんかこう人間関係が難しいじゃないですか。
あ、
うん、そういうもんじゃないですか。特に2人とかになると、ね、うん、大事だから、なんかメールとかすごい、メールバンドってすごいいいアイデアだと思う、
うん、私も揉めたりはしないかな。なんか目がざっくりしちゃってんだよね。
ざっくり？
ほら、ざっくり。
方向性これでいいとか言うとさ、
そうですね。
なんか、
何か言われても、
基本的に
大事、何か言われても、うん、私はします、やりますな感じ。だから喧嘩しないですね。
やっぱりあのそういう関係が、あの、あ、ちょっと。まあ、ちょっとだんだん脱線していきそうなんだよ。
素直な人とバンドを組もうっていう、
そう、
うん、
そうだね。素直なのは大事だね。ポジティブで、
そう、う
ん、あと細かいこと気にしないでしょ、あなたは。メイさんは細かいこと気にしないって言ってください。
ああ、
細かい、
細かいこと、小さいこと
それ日本語ですよそれ。
ああ、そうだね、そうだね。
マイペンライクアブレ、
かっこいい。
うん、そうだね、細かいことはないかも。
ないよね、
ないよね。
なんかほら普通さ、こういうのやってるとなんかここが気に入らないとか、うん、ちょっとしたことで怒ったりしたりするものなんて、うんうん、あんまそういうのないじゃん。
ないよね。
なんであ
まり気にしないよね。
あまり気にしないね。まあ俺もそんなに気にしないから。
でもそれってすごくあのタイの人のいいとこだと思います。
そうですね、うん、今タイ人は本当に遠慮します。
遠慮、
うん、遠慮、うん、なんか あっても好きじゃなくても言わないな感じ、う
ん
う
んうん、あ、じゃあ本当は嫌じゃん。
それはさ、遠慮してるってこと。
遠慮してる。
あ、ずっと。あの、じゃあなんか言いたいことだったら言ってください。
やった、今日このトークを機にちょっとスイートバケーションの方向性が変わっていくかもしれないですね。
そう、でも本当にタイの人ってあの細かいことを気にしなくて、こうすごく気分的にやりやすいところはあるんですよね。でももう一つはめいちゃんが言ったみたいに言わない うん、内緒なの
本心は。
そう、
え、日本の人もそうじゃない。
そうだから日本人とすごくね、うん、似てるからやりやすいのよね、うん、性格が、
う
ん
う
ん、
そうかもしれない、うん、
そうか。その、 あの聞いてましたさっき、何の音これ、うん、なんか、うん、運命的な出会いということで、
うん、そうなんですよ。私は運命的な出会いじゃなかったんだなってこう雑誌とか見ながらガーンってなってたんですけど、
そういえば最初2年ぐらい前でしたっけ。
そうですよね、2年前、私がまだ布団やってた時だから。
ライブとかであったの。ライブじゃなくて
バンコクの、
バンコクで
人が紹介してくれたみたいな感
じで、うんうんうん、なんかほら私がバンコクにいると、うん、なんかバンコクに一人いる変な日本人っていうと、うん、じゃあももちゃんに会った方がいいよみたいな存在だったので、
あ、バンコクでもあの今日で言うこういう存在だった。
いやなんかほら音楽やってる人と か、 なんか雑誌の人とか、うん、そういう日本のこう、うんうん、カルチャーに関わる人は、はい、なんか知らないけどももちゃんに会ってしまう運命なのね、
はい、
あそこにいると、うん、それで、うん、あの早川さんも多分、うん、会ってしまったんですけどね、うんうん、でもその時にねなんか、うん、あの音楽をやってらっしゃるって聞いて、うんうんうん、それがまさかこういう形だったとは。その
時はあの S ミュージカーをやられてたんですよね。
そうやってましたね、うんうん、でその時、うん、ちょっとタイあの、うん、アジア中割とくるくる回ってて、うんうん、でタイにたまたまたどり着いて、うん、で割と気に入ったんで、うん、ここでなんかやれることないかなって話をいろんな人に振ってたんですよ、うん、その段階で、うん、桃子さんが来て、あ、
いろんな人と会ってる中で一人、
うん、カニカレーを食べて。
カニカレーを食べた。
カニカレーね美味しいですよね、うん、
美味しいね、うん、
あまり会話した内容とかちょっと覚えてないですけど、うん、
でもカニカレーを食べたのは
カニカレーは
確かだったんだ。
確かですね、
うん、ただ僕その時あの布団とかすごい聞いてたんで、
うんうんうん、
おー本物だみたいな感じでしたね。どっちかっていうと、
うん、
もうビビられて
ビビらしてないですよ。時々ビビるけど、ね、運命的な出会いですよ。何言ってんですか。
もう第二の運命的な出会いがそこで実はもう起こっていたってこと
ね。いやそれでこうしてここにね、うん、来れるわけですから、う
ん、本当です
ね。すごく
ありがとうございます、う
ん、ありがとうございます、はい、
というわけでこんな感じでね、
面白かったですね、
うん、意外と面白いことになってるね、
うん
うん、というわけで、今回はこの辺にしておきまして、また次回後半面白いことになってるんで聞いてみましょう。
はい、じゃあ楽しみですね。では、スイッチトーンレディオ今日はこの辺で。